はあ、ワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想を喋るお気楽な番組です。ちょっと今タイトルコール言った瞬間に自分がちょっと笑いそうになっちゃいましたけど、お久しぶりです。ワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。いやー、お久しぶりですね。まあ、こう、バタバタしてる間にですね、ゲームマーケットも無事終わりまして、一応ゲームマーケット直前に、珍しく羊と泥棒ね、うちのサークル出すゲームの、宣伝じゃないですけど告知会みたいなのは、まあ、やれはしたかなとか思ってますけど、久しぶりでございます。完全に間が空いてね、もうそろそろゲームマーケットのことを俺忘れ始めたなと思ってて、で、ちょっと今日、お話しするね、このテーマの問題上、ちょっとゲームマーケットのことを忘れちゃうと、ちょっと良くないんで、覚えてるうちにね、やろうかなということで、今回、今日、録音をしようかなと思ったところでございます。いやー、ゲームマーケット皆さんいかがでした？その、聞かれてる方、何回もこれ繰り返しますけど、このラジオあんま聞いてる人いないんです。本当に、リスナーの方はね、リスナーの方からすれば、俺は聞いてるね。俺は聞いてるからきっと大勢が聞いてるに違いないって、そういうね、優しい心をお持ちなんだと思いますよ。お前、俺が聞いてるものはお前も聞いてる。それ、でもちょっとジャイアニズムみたいになってますからね。お前のものは俺のものね。俺が聞いてるものはお前も聞いてるになってますから、ちょっとそこら辺気をつけた方がいいと思うんですけど、一応ね、客観的な指標としてこのラジオのリスナー少ないです。で、比較的、制作者が多そうっていうことは分かってるんですけど、ゲーム制作者が聞いてるっぽいってことは分かってるんですけど、まあまあそんな感じのね、ちょっとした、街のね、大通りじゃなくて、隅っこのね、通り2、3挟んだ奥にあるちっこい、そのね、古い喫茶店で、ちょっと、頭ネジのおかしな人がずっと喋ってるみたいなラジオですから、なんでその例え入れたかよくわかんないですけど、まあそんななんで、まあまあまあ、リスナーの皆さんでその、だから出展されてる方も結構いたと思うんです。まあそうじゃなくても、ゲームマーケットに行かれた方、もしくはまあまあ、住んでる地域とかね、この、ポッドキャストっていうものがたまたま全国区で飛ぶから、この内容が。だから、関東近辺じゃない方は、ゲームマーケットに残念ながら行けなかったよとかでもいるかと思うんですが、まあまあ、どういう風に楽しめたかなと。今回ね、まあこれからその話いろいろしていくんですけど、全然僕自身はゲームマーケットの中をね、見る時間がなくて、どんなとこでどんなことしたのか全然わかんないままね、やっておりましたわ。でもまあ、出展者数も常に増えてますけど、来場者数も今回増えて8500でしたっけ？一応公式では。って言ってるんで、まあまあこのまま増えていけば次回か次次回かぐらいには1万っていうね、霧のいい数字を超えれそうなぐらいの勢いで増えてますんで、まあまあいろいろ見るところも多いと思いますし、一回ねそのゲームマーケットのブースからまあちょっと抜け出してじゃないけど周りを見る時間が取れて、バーってブース見たんだけど、ブース多いね、めちゃくちゃ多いね。本当にさ、ブース一個一個見るんじゃなくて、ブースの島、塊を遠くから遠巻きにするぐらいでもさ、全部見るの結構大変だったわ。だからこれもっともっと大きなさ、即売会のイベントとしてはコミケが出てきちゃうと思うんですけど、コミケとかってもう行く前にカタログ見て、ここに行ってここに行ってここに行ってとか、あと作品で島になってるじゃん。例えばフェイトの二次創作が多い島とか、まあそういうふうに塊塊になってるから、フェイトが好きだったらそのフェイトの島あたりを見ればこと足りるわけですよ。だから先に狙いすました的を作った上でその島を巡ればいいってな感じになってると思うんです。まあこの世に出てるアニメ全てが好きだっていう人はアニメが出てくるコミケの日は一日中会場走り回ってることになると思いますけど、まあそうじゃなくてね、好きな作品があるって言ったら先のところに行けばいい仕組みになってるんで、実は参加者の負荷はそんな高くないと思ってるんです。ところがだ、ゲームマーケットはきついね。一つ一つのブースがさ、オリジナルのもの出してきてるしさ、それって立ち読みしてすぐわかるようなもんでもないじゃん、ゲームって。 本来一ブース一ブースにもっと時間かけないと理解はできないところが、あんな量のブースあったらね、お客さんとしてもかなり体力のいるイベントだなと思いますよ。まあまあまあ、そんなわけですし、今回はですね、ヤンマーケット終わってちょっと間が空いてというか、時間があったおかげで、ツイッター上とかで見てると、ゲームマーケット今回どうだったみたいなツイートもポロポロ、見させていただいております。まあ、その中では、なんか今回はその、既存のサークルはあんまり、部数が出てないとか、なんか、あんまり微妙だったみたいなご意見もチラチラ見たりもしておりましたと。まあまあ、で、それが実際どうなのかというのはとりあえずさておいて、パーナンゲームズ、一応このラジオパーナンゲームズの公式ラジオですからね。パーナンゲームズとしてはですね、今回数えてみたんですが、ゲームマーケットに計もう7回出てるらしいです。で、2012年の秋でしょ ?2013 年の春秋と大阪でしょ?ちょっとこれ順不同だけど。2014年の春秋でしょ?で、2015年の春出たでしょ?でも7回ゲームマに出たんだそうです。まだまだ、ひよっこのね、出たばっかのサークルだと思ったけど、もう7回出てたらしいんだわ。ちょっとそろそろ、現実と俺の感覚に、誤差が生まれ始めてきたから、そろそろ、なんだろうな、永遠の17歳みたいに、永遠の初出店みたいなこと言い出した方がいいのかもしれないですけど、まあ気持ちはね、気持ちは初出店だけど、もう7回出てたらしいんです。で、まあ一応この7回出まして、まあ各回、まあ今回大したことしないけど、こうした方がいいんじゃないか、明日方がいいんじゃないかみたいなことで、いろいろと、まあブースの運用をいろいろしてきたんですが、この、パワーナインゲームズのブースを今回どう運用してたか、んで、どういうふうに運用したらいいと思ってんのか、っていう経験を、全部言います、という回にしたいと思ってます。なんで、まあ、このリスナーに制作者が多いであろうっていう、この、俺の勝手な憶測ですけど、なんで、リスナーでブース、ゲームマーケットで出店してたよ、もしくは次のゲームマーケット大阪で出店するよとかね、次の秋に初出店するよみたいな方は、まあ聞いていただいて、まあ何かしら参考になるところがあれば参考にしてもらえばいいし、一般で来てる方は、ああなんかブースやってる側ってこんなこと考えてんだね、みたいなことを思った上で、例えば、僕がなんか喋んなかったところで、こういうところはこういう風にしてもらった方が、お客さんとしては嬉しいな、みたいなことが、もしあれば、適当に、ツイッターの方で言っていただけると助かりますと。うん。という風に、今回なんか、真面目会、ね。真面目、会はこのラジオたまにあるんですが、例えば、ゲームの作り方みたいなこと、真面目なこと言うこともあれば、まあ、大体ゲームマーケット前か後でね、にこんなことするよとか、こんなことしたよみたいな、こんな成績だったよみたいな話をする会があるんですが、まあ、久々の真面目会ですと。まあ、真面目会なんでやってるかっていうと、僕自身心は常に初出店ですから、7回出たっつって、初出店ですから、ね、他の出店者さんに、少しでも参考になればいいなと思って続けてるという部分もあります。うん。で、なんかちょっと偉そうなことを言うような話に多分今回なっちゃうんだけど、ただ逆に、これから僕がする話と真逆の話をちょっとしますけども、例えば、一人のサークルさんでやってて、もう本当にハンドメイドのゲーム作られてると。で、そういう人が、住宅も取らずに、ブースだけ取って、机にずっと椅子にね、座ったまんま来た人に、この造形が好きでこういうの作ったんですよ、みたいなのを言って、そういうのにピンと来た人が何名か買ってく、みたいなゲームマーケットも俺はありだと思うんです。うん。それはそれで素敵なことだと思っていて、ただ、なんだろう。だブースの使い方、私有宅の使い方、こうあるべき、こうじゃなきゃいけないみたいなことは僕は一切思ってなくて、僕が、パーナンゲームズがなんでこんなに必死にブースを運用してるのかというのは、また後で話が出ますが、たくさん作りすぎてるからと思うんですね。ゲームの数をね。数っていうのは、種類じゃなくて個数をね。力全力で殴りすぎてるからだと思うんですけど、そういうタイプの人、ね、ゲーム作ったから、せっかくだから、 お手頃な値段で買ってほしいから部数を多くしてみようみたいなこととかね、あの今回部数を多くしていけるかなと思って部数いっぱい作っちゃいましたってへみたいな人とかね、いう人に、参考になるかなというふうには思います。はーい。まあこれから言うことが、あの僕の中でも絶対正解だと思ってるわけじゃなくて、こういう工夫をしてますみたいな、なんだろう、経験談、だと思って聞いてもらうのが一番いいかなと思います。で、参考になるところがあれば、まあ、あの好きに、あのそのまま僕の言ったことと同じことしてもらってもいいし、さらにいやーないんのやつ頭足りねえな、こここうした方がもっと良くなるんじゃんみたいなことをやってもらっても全然いいと思うんで、そこら辺、ぜひぜひ、お互いがね、サークルが真似し合えば真似し合うほど、まあ、何が良くなるかって、一般のお客さんが来た時に嬉しくなる、ゲームマーケットになると思うんで、全然大歓迎なんで、というところですな。で、ここまで説明してきて、いきなり、ネガティブなこと言いますけど、俺今喉痛くって、ちょっと喉飴舐めながらやってるんですけど、ちょっと力尽きたら、あの、前後編にするんで、それは勘弁で。で、このゲームマーケットのブースを、こう、どういう風にやるかとかさ、あとゲームをこういうとこすると、こういうことこうするといいよみたいな話って、ゲーム制作者同士って意外と喋りたいというか知りたいみたいなのが結構強い割にあんまり喋れなかったりするんですけど、お互い。喋る機会がなかったりするんですけど、なんか今回も、ゲームマーケット今回終わった後で、まあ座談会みたいなことをやろうっていう動きをちょっと聞いてますんで、そこにもしね、タイミングが合えば僕も参加してなんかいろいろ、ああだこうだ、言いつつもっと聞きたいみたいなね、もっと他の人のこといっぱい聞きたいみたいなことをやろうかなと思ってます。なわけで、今回はそれに先んじてじゃないですけども。まあゲームがどんなゲーム作ったかとか、その、どういうお客さんに向けたゲーマー向けゲームとか、もっと初心者の人がすぐに遊べるゲームとか、まあ、どんなもの作ったのか、とりあえず置いといて、まあ、ゲームマーケットのブースをどういう風にするといいっていう風に、パワーナインゲームズはどう思ってんのかって話、をしたいかなと思います。で、まず、ゲームマーケットのブースっていうのはどうなってるかわかんない人もいると思うんで、ざっくり説明すると、企業ブースっていうのと一般ブースっていうのがあります。企業ブースっていうのになると、長机の本数も、多分依頼すれば変えれんのかな。販売机ね。でも一机かな。販売机がまあ少なくとも一机あって、私有するテーブル、お客さんが来て遊べるテーブルが、そこら辺は大、この個数を調節して申請できると。で、配置はだいたい壁際になるというのが、企業ブースです。で、まあお金がかかります。で、それ以外のが一般ブースですね。一般ブースは普通に申請すると、長机の半分をもらえます。1メーターぐらいかな。で、もし申請すれば、私有宅、お客さんが来て遊んでもらえるテーブルが一テーブル最大でもらえますと。で、一般ブースの合体っていうのが、前回ですね、ゲームマーケットの2014秋からできるようになって、それやると長机を一つ丸々もらえますと。で、私有のテーブルが1個か2個、確か2個もまだいけたはずで、お借りすることができます。2個あったと思うんだけどな、今回やってるとこないのかな？ちょっと今、ゲームマーケットのカタログ見ながら喋ってますけど。確か1個か2個。はい。まあ、ここは間違ってたら教えてください。で、それを一つのサークルで運用して、まあ、ゲームを販売すると。で、その、ボードゲームってその、箱がそこそこ大きいですから、売るときの在庫に関しては、自分のブース、長机の後ろ側、椅子の後ろ側に少し置いてもいいよ、というぐらいの空間は、OK ということになってます。うん、で、まあ、どういうふうにね、売っていくかっていうか、アピールしていくか、お客さんにっていうの難しいところだと思うんですけど、 まあ、例えばいろんなスタンスがあると思うんです。とりあえずめちゃくちゃいっぱい作っちゃって、まあ、もうこれ売れ残ると死んじゃうから、あの在庫の面積とあのお金が返ってこないっていうダブルの意味で死んじゃうから、とりあえずもう何としてでも会場で1個でも多く売りたいっていうね、もう売りたいっていう人もまあいると思うんです。でただまあファーナーゲームズの基本のスタンスとしては、例えばなんだろうな、すごい TCG が好きな人にすごいコマを使うゲームをおすすめして買ってもらっても、遊んでもらってつまんねえやってなるぐらいだったら、まあそれは不幸なんで、だから基本的にそのブースでどうやって、このゲームはこういう楽しいゲームですよというふうに短時間で的確に伝えられるかな、あの理解してもらえるかなっていうのを、メインに模索してます。もちろんその結果買ってもらえるのが一番いいんだけど、まあ、買ってもらえる気になるためにどうアピールできるかみたいな、うん、ことで、まあ、いろいろやってますと、うん、でじゃあ、ゲームマーケットのブースをやるにあたって必要なものみたいな話をしたいと思うんですけど、まあゲームがいるわな、まあ、オリジナルのゲームがいるわな、まあ、あのブースで中古のものとかを売ってらっしゃる方もいるんで、まあ、その場合は中古のものを売ることになると思うんですけど、まあ、それはとりあえず置いといて、うん、売るものがいると。で、あのそのブースを一緒に運営してくれるメンバーがいると。多分ね、今日のこの収録で初めから終わりまでで一番その難易度を準備する難易度が高いところがこれだと思うんだよね。うん、自分の実感だと、まあ、合体ブースであれ、一般ブースであれ、私有宅あり、で、販売ブースありってなった時に、最低でもブースを回すのに4人必要だと思ってるんですね。これは後で話出ますけど。できれば5人いれば余裕があるぐらい。うん。だからこのね、4、5人、自分を含めて4、5人集めるっていうことが、多分一番難易度が高いと思うんですね。今日全部投資で。で、その4、5人いればいいかっていうとそうじゃなくて、僕が、あの、できればで求めちゃうのは、そのうちまあ、3人ぐらい、できれば全員が、まあゲームの説明ができて、ゲームどういうところが、素敵ポイントで、で、どういう、風にすると面白い、どういうところが面白いんですよっていうところまで理解して喋れるっていうのが理想ですね。で、まあ最悪そうじゃなくても、まあ、ざっくり説明できるとか、説明を他の人に、詳しい人があそこにいるんでって投げれるぐらいまでできるといいですね。これを準備することが一番多分難易度が高いんじゃないかなと思います。で、うちのサークルはゲーム制作は基本的に僕一人でやってますけども、あのテストプレイとかね、を通して他のメンバーも遊んでもらって、ゲームについての最終的な理解度は本当に僕と変わらない理解度で、このブース回すのに手伝ってくれてますから、本当にね、あのすっごいそこ恵まれてるなと思います。で、ここがね、そこをね、なんとか、あの、皆さん頑張って見てほしいと思う。その、自分以外で、制作者以外で、ゲームを説明できて、アピールできる仲間が、ゲームマーケットをやるときに何人いるか、一緒にやってくれる奴がいるかっていうのって、すげえ、その、トータルに影響してくるんで、これから言うさ、そのテーブルをどうしたらいいかとかさ、あの、チラシがうんぬんとかいう、ことよりも一番大事なのはそこなんで、そこをね、なんか、頑張ってみてほしいなと思います。まずね。まあまあ、で、メンバーが、まあ、いますよ、というので、まあ、始めますけど、いや、大変だと思うんですけどね。で、まずブース、まあ、私有宅とブースがあって、ブース販売の方ですね。で、ここで、まあ、なんとか、その、まず、何のブースかって分かってもらわなきゃいけないな、っていうのと、まあ、ブースが綺麗で、来て、お客さんがスッて撮った時に、パッて目を引きたいと。うん。いうので、 まあまず綺麗にするっていう意味ではただの長机なんで、僕がゲーム会とかに行くときに持ち込んでるテーブルクロス、ハイミロンつってさ、カードとかを置いてもすごく取りやすくなる感じのテーブルクロスがあるんですけど、それとか持ってって敷いて、で、それで敷いちゃえば、例えばゲームの在庫とかを足元に積むんだけど、それもまあ隠れるし、今回は羊と泥棒で作ったポスターがあったんで、ポスターをそのブースの前面にペタペタ貼ってみたりとか、でもお客さんって基本的には、テーブルより下に、視線あんま行かないから、あんま、すごい効果があるかっつったら、ないんですけどね。で、逆に、卓上に、わざとですけど、在庫を積んでおいて、かつ、表紙、表がお客さんに見えるように準備したり、あと、これからまた後で話に出てくる、ハレパネっつってさ、発泡スチロールの薄い板。薄いっつっても簡単にパキッていかないぐらいの厚みのある、5ミリぐらいかな。発泡スチロールの板に糊がついてるやつがあるんですよ。で、そこに、引き伸ばしたパッケージの絵とかをペタって貼って切ると、要するにボードになるんですね。簡単な。で、そういうものを立てかけて縦にしておくとか、まあ、そういう風にしとくと、テーブルが綺麗だし見やすいよと。で、これよりそのテーブルを作るというのの前段階としてあんまりにも使い勝手が良くて、おすすめだし、で、まあ、作るのがちょっとめんどくさいんですけど、まあ、やる気とお金があればみたいな話なんですけど、チラシを作るといいと思うんですね。で、まあ一般のさゲームでもないのに同人ゲームなのにチラシなんていらないよって思う人もいると思うんです。その気持ちもよくわかります。俺も正直面倒くさいと思って作ってるところあります。なんですけど、僕の言うチラシというのが何かというと、羊と泥棒で準備していたのは A4 サイズのチラシで、表はパッケージの表紙絵をそのまま引き伸ばしてドーンってなって、あと下の方にプレイ人数とかなんだとかちょっと説明が入ってるぐらいで、裏面ですね。せっかくチラシ裏もあるんで、裏も使いましょうと。チラ裏を使いましょうと。で、裏に、もう全くくどくど書かない。すごいシンプルにルールを書く。こういう目的でこんな風に遊ぶゲームですよ。こういうところが面白いですよ。こういう効果がありますよ。こんなもの使いますよ。みたいのを裏面にざっくり書く。ちょっと悪い言い方になっちゃいますけど、チラシのその裏面を読んだだけで、ゲームのルールを 100% わかるわけじゃないんだけど、ツボのところだけは分かるから、なんとなく分かった気になれるぐらいの情報量が入ったチラシの裏を作りますと、これがね、このチラシがすごくいいというのは、ゲームマーケットチラシ置き場とかも作ってくれてて、そこに置くっていうのもまあいいんだけど、俺それはあんまりお勧めしてなくて、それよりもそのブースだとか、あと私有宅で配ってあげると、すぐに、あ、こういう絵、あ、こういうルールっていうのが、その、人が説明しなくても、ある程度までパッて分かってもらえるね。なんで、すごくいいんですよ。で、だってブースで配ってもいいし、例えば、まあ、先々の話ですけど、このゲームを、例えば、イエローサンマリンさんだとか、そういう、ゲームを委託していただけるところに委託をお願いしたときに、その時にもそのチラシを、例えばショップさんに置いてもらうことで、ショップにさ、同人の制作者がずっといるなんてことは無理だから、迷惑だし、ショップにも迷惑だし、なんでチラシが代わりに説明してくれるっていうこともできるので、もしね、そのコストつってもそんなかかんねえと思うんだけど、コストが許すんだったら、こういうチラシを作ると本当にいいです。で、チラシをそのまあそんなにお金かかんないんだけど、うちだと100部とか適当に吸って、チラシ置き場に置いたり、なんだりかんだりするんですけど、もしそれが無理だったら、もう家のプリンターで5部ぐらいさ、吸って、それをさ、なんて言うんだろうな、プラスチックのカードホルダーのでかいやつみたいなのがあるんですよ、文房具屋行くと。A4 サイズぐらいもあるんですよ。でそこに表裏で差し込んで、ブースとか私有宅に置いとくと、そのプラケースに入ってる ものをお客さんあんまり間違っても持ってったりしないから、だからそれを置いとくことで自分が説明できないタイミング、説明すなんか販売とかしてて説明ができないタイミングであってもお客さんが見てくれるから、これはね非常にいいと思います。まあ、だからチラシじゃないにしろ簡単にルールが分かって配布できるもの、まあ、配布するコストがないんだったらなんか硬いケースに入れとくとかして置いとくといいよっていう話で、このチラシの話またまたいろんなところで活用で出てくるんで、チラシはおすすめですね。うん。で、まあ、例えばそのチラシも、さっきのハレパネですね。5ミリぐらいの厚みの発泡スチロールのボードに貼っつけて、それをなんかね、ハレパネの足とかね、売ってて、後ろにこう、ボードだけだとさ、なんか横かかるところがないと倒れちゃうじゃん。ボードにそれを貼っつけることで、ボードが自立するようになるっていうのがあるんですよ。なんで、うちだとそのチラシの表裏を1枚ずつハレパネ作って、立てかけとくと、まあ、遠くから見てもわかるし、内容もなんとなくわかるし、みたいなので、そういうのもいいです。うん。で、まあじゃあもう一回話戻して、ブースね。販売のブースの方で、まあでもさ、ゲームマーケットブースの数多いですから、どうにかして透明でも、遠くから見ても目立つようなアイキャッチが欲しいなーっつって、うちが思い切ってやってることは、A1 サイズ。A1 サイズはでかいね。A1 サイズのポスターみたいなものを作りました。で、これって、ゲームマーケットじゃなくて、いわゆるコミケみたいな、同人の方の世界。でもやっぱりそのポスターを、なんて言うんだろうな。高いとこに、フラッグみたいに掲げて、っていう告知とかポスター釣りみたいなのがあるんですけど、それをね、なんかネットで調べたら同人向けポスター釣りみたいなのが売ってたんで買いました。で、羊と泥棒の A1 サイズのポスターででっかいのを、自分たちのブースの今回はちょっと斜め横ぐらい、いつもだったら真後ろに、釣って表示してましたと。まあ、でかいアイキャッチが欲しければいいんじゃねえって話だね。で、あとは、同じく A1 サイズのポスターを、またね、あるんすわ。A1 サイズのハレパネっていうのが。ね、A1 じゃなくて、まあ、A2 サイズとかでもいいと思うんですけど、そのハレパネに貼ると、要するに、まあ、そんなにガチガチ、鉄板じゃないけど、軽くて折れ曲がんないボードになるわけですよ、ポスターが。それを、ゲームマーケットの開幕直後、会場直後とかは、僕自身がこうラウンドガールのようにね、掲げてね、羊と泥棒こちらですみたいなことをね、やったりしてます。ちょっと喉の具合が微妙になってきたんで、またちょっと、喉飴、VC で喉飴を飲めながらちょっと続けますが、そうやって大きなアイキャッチを作ったりしてますね。まあ、このアイキャッチがあるからお客さんが来るっていうのもまたちょっと違うと思うんですけどね。うん。で、この大きなハレパネは、もしゲームマーケットさんに怒られたらやめます。はい。よくわかんないんだ。これやっていいのか悪いのかわかんないんだけど、もうここ4回ぐらい怒られてないから、とりあえず、大丈夫かなと思ってやってます。はい。で、まあまあ、そうやって遠目のアイキャッチもそうですし、実際ブースにお客さんが来てくれたと。なんじゃらほいと思って来た時に、まあ、どうしたらお客さんから見て見やすいのかっていうと、まあさっき言ったようにチラシとかを貼っつけた貼れパネだって立体的に縦に、置くことでお客さんから見やすいし、実はブース側からはお客さんの視線をそこで止めてくれるので、その後ろにさ、例えばお釣りだとか飲み物だとか立てとけるから、すごい楽なんですよ。で、そういう風にした方がいいし、あとは、ブースの方で、一個、ゲームの箱を開けて、中身を広げた陳列をしとくのはすごい大事だと思ってます。というのは、ボードゲームって基本的に箱と箱裏しか見れないんで、せっかくブースがあるんだからそこで中身をこうバーって見せた方がいいと。 まあそんなこと言って、羊と泥棒はほら羊がモコモコでキャッチーだから開けてんでしょって、まあご意見もわかりますけど、そうじゃなくて本当にカード16枚ぐらいのゲームであっても、そのカードあのさ、あのトランプのさ、あのギャンブラーの人とかがやる感じのブワーって扇状に広げるみたいな、なんじゃあれトランプを、あんな感じでカード16枚のゲームであってもカードが綺麗にブワーって広がってるとすごいね、やっぱわーっと思うんですよ。なんでこれはね本当にぜひ中身をバッて広げて置いておくっていうのはすごく大事だと思ってます。で、まあ、これまた後で話してきますけど、基本的に僕らゲームマーケットではゲーマーの人も来るけど、全然ボードゲーム初めて知りました、ゲーム全然知りませんってお客さんがたくさん来る場だと思ってます。で、事実そうです。なんでそういう方々にちょっとでもやっぱりわあなんだろうこれと思ってもらえるような風にするっていうのが僕がブースで心がけてることの一つですね。で、そうすることで興味を引いて、ゲームの面白い、こういうとこ面白いですよって話を聞いてくれる土台ができると思ってます。なんでまあ一回あの楽しそうって広げてあることで楽しそうっていう風に思わせたいなっていうことですね。で、じゃあブースに、お客さんが来ましたと。で、広がってるカード見て、わあなんだろうこれって。で、でもブースは実際狭いです。通常で取ればテーブル半分だし、前で取ってもまあ長机1個っていうのはそんな広い大きなスペースじゃないです。じゃあそういう時にどうやってうまくお客さんに説明できるかなっていうのをまあ考えて、前回かなのゲームマーケットから始めたのが、クリアファイル。クリアファイルっていう名前で合ってるのかなあれ。クリアファイルって言うと A4 が1枚入るだけのあのペラいやつですけど、なんかさ、切り抜きとかするようなやつ売ってんじゃないですか、文房具屋で。透明なさ、クリアな袋状のページがいっぱい入ってる本で、そこにさ切り抜き入れたりさ、好きななんか入れて見れるようにするやつ。これ全然伝わんねえな。なんかあのプリントとか入れとくようなやつだよまあいいや、ちょっとおいおい説明しますわなんでそのクリア冊子、クリアファイル冊子を買っといて、で僕が用意したのは、いわゆるスライドショーですね。パワーポイント、パソコンだととかで作れるし、まあ別にワードとかエクセルで作ってもいいんですけど、1ページ1ページ紙芝居的にゲームのルールだったりこういうゲームですよっていうのを伝えられる紙芝居みたいなのも作ると。うん。で、それを印刷して、家でプリントすればいいからさ、印刷して、それをそのクリアファイル冊子に入れておくことで、全然スペースのないブースでも、お客さんが来て、じゃあ説明しますねって、そのクリアファイルを一個一個一ページずつ説明していけば、十分な説明ができるし、例えばその中に入れてるんですけど、羊と泥棒だったらゲームが終了した時が一番机が華やかなんですね。なんで、ゲームが終了したところの写真を A4 サイズに印刷して、それを入れてゲームが終了すると、こんな感じなあのテーブルになりますよ、みたいなことを言ったりとか、いうふうにできると。このね、紙芝居型ルール説明&、これゲームの説明ね、インストするときにも使えるし、あとまあ、こうやってブースに興味持ってきてくれた方にも説明するのにも使えるし、すごく、いいんで、ただこれはね、手間かかります。作ってる間中は、この手間に見合うのか、この成果物はって、ずっと思いながら作ってましたけど、すんげえ手間かかりますけど、これはね、いいっす。ありです。うん。なんで、こういうのあるといいですね。で、まあ、それと並行して、せっかく机に広げてある実物があるんであれば、実物のカードを見せたりね、実物で、羊と泥棒でもその、プレイしてるような場を用意しといて、ここでこうプレイするとこうなるんですよみたいなのを実物で見せてあげると、もっとわかりやすく、もっと楽しそうに見えるかなというふうに思います。うん。なんで、でもまあ、それは多分机合体でやってないとなかなか難しいと思うんで、半分机でも、 まあ、さっき言った、紙芝居ですね。紙芝居型のものを作っておくと非常にいいんじゃないかなと思います。ちなみにこの紙芝居型のものをブースでも用意したし、私有宅の方でも置いときました。っていうのは、まあ、また後で話出てくるんで、まあ、しちゃおうか。ゲームの私有をしていると、ギャラリーがつくことがあるんですね。要するに、私有開始の時間に間に合わなかったけど、ゲームなんだろう、これ気になるなと思って、後ろから見てる人。で、結構ギャラリーって来てくれます。ただまあ、何秒か見て去っちゃう人もいるし、ちょっとの間、興味はあるから見ててみようかなっていう方もいます。で、できればそういう方にもアピールしたいっていう意味では、さっきのチラシだったりとか、今の紙芝居型のものを差し出して見てもらうことで、そういう方々もゲームが、あ、こんなゲームなんだねって、もう分かってもらえる、いう仕掛けができると思います。ちょっとまあ、私有宅の使い方についてはまた別だな。別でやりましょう。で、ブースで販売するときに、めんどくさいっていう人もいるし、大変っていう人もいるんですけど、取り置きの対応をしてたりすると思います。うん。要するに、ゲームマーケットの、例えば15時まで予約対応するから、名前とかネットから送ってねみたいな、メールで送ってねみたいなやつですね。で、うちのブースではずっと、前回か前々回からかな、あのネットの Google のサービスで Google ドライブっていうのがあるんですけど、それここでアンケートフォームを作れるんですよ、簡単に。で、そのフォームで、お客さんに取り置き予約をしたい人はね、そこからフォームを打ち込んでもらうようにしてます。で、フォームを打ち込んでもらった時にお客さんで好きな暗証番号を4桁入れてもらって、で、ブース来た時にその4桁言ってくれっていう仕掛けにしてるんです。で、なんでこんなめんどくさいことしてんのっていうのは、一つは、いつだっけな、去年だか一昨年だか、その、名前だけで取り置きをやってると、例えば嘘ついて僕田中ですって言って、あ、田中さんですねっつって、人の分の取り置きを変えちゃうじゃないかみたいなね、悪質な話があって、まあそんなことめったにないと思うんですけど、まあ特にパラダイムゲームズはあの在庫大量に抱えてくるんで、そういうことをするメリットもあまりないと思うんですけど、まあとりあえずそういうことの話があったと。なんで基本的にその4桁の暗証番号を決めてもらって、その4桁をまず言ってもらって、名前聞いて合ってたら、取り置きを出すよというふうにしてると。で、実はこの取り置きの番号、もう一ついい効果があって、最終的に取り置きの人のリストができたら、その取り置きの4桁番号で順番を相当するんですよ。取り置きの予約番号0001の人が一番上に来るとかね、9999が一番下に来るように、 Excel でいうとその順番入れ替えをするんです。そうすると、取り置きの人数がめちゃくちゃ多くても、2365番ですって言ったら、2365ってすぐ見つかるんですよ。なんで、取り置き対応としてはこれちょっとおすすめです。うん。で、その Google ドライブでフォーム作ると、ちょっと調べてね、ちょっと頑張ると、お客さんがそのフォームで登録した瞬間に、自動返信、あなた、お客さん取り置きありがとうございます。あなたの、入れた取り置き予約番号は何番です、あのこのアイテム1個ですよろしくみたいなメールを自動送信できる仕組みがあるんで、うん、それただです、基本的に、頑張ればできると思うんで、それはちょっとおすすめです、うん、まあでもブースはそんなとこかな、うん、ブースの準備としてはそんなもんかな。で、私有宅ゲームマーケットに、まあ、私有宅も取ってるという前提の話なんですけど、最初に僕多分4人か5人必要だって話をしたと思うんです。で、それは、ブースに2人、私有宅を回す人と私有宅の補助に1人っていうので、基本的に4人です。で、ブースに2人っていうのは何でかっていうと、例えば、まあ、大人気サークルだったらね、うちそんなことはあんま起きないんですけど、すごい行列ができちゃうみたいなことがあったら、ブースの2人が2人とも販売できるし、で、結構ゲームマーケットでよくあるのが、ブースに興味を持って足を止めてくれてると、で、説明しましょうかって説明してると、他の人が来て買いたいと、 これ売ってくれという時にブースに2人いればもう1人の方は、あ、分かりました、あのじゃあこっちで、受けたまわりますって言ってもう1人は説明を続けれると。だ説明役がメインの人とレジ役がメインの人、まあ、役割入れ替えてもいいんですけどになってることで説明を切らさずに販売を切らさずに続けれるんでブースには2人必要だと思ってる、うん、そうじゃないとブースで説明するっていうこと自体が不可能だと思ってる。不可能っていうかおかしなことになってくる。ブースで説明してる間に買いたいと思ってた人が後ろでいつ説明終わっかなって待ってて 2,3 分待ってて、あでも他のブースも見たいから行っちゃおうみたいなこともあるし、あのちょっとこのゲーム今なんだろうな、これ説明してもらえればなと思ってる人がいるのにもかかわらずたまたまお客さんが続けてきちゃって、説明しながら販売をしてたらその人はまあ忙しいみたいだしいっかって行っちゃうみたいなねこともありがちですから、なのでブースには2人必要だと思ってる。で、シュータクの方ですね。シュータクの方もシュータクを実際回してる人ともう一人。もう一人というのは、シュータクの周りのギャラリーにチラシを配ったり、ギャラリーに説明をしたりするような人ね。で、まあこれ4人目、そのシュータクの補助の人は、まあ最悪、まあ入れ替え要員としてもいいと思うんです。その例えばシュータクずっと回したら疲れちゃうから途中で変わったり、あのトイレ行きたいからつってあのブースの人と変わったりみたいなことで、まあ4人で。その入れ替えの人が常に別で存在すると楽だから、もう1人5人いるといいかな、みたいな話なんですけど。基本的にゲームマーケット、半机、普通の一般ブース、合体じゃないやつで取ると、チケット4枚もらえたと思うから、まあ4人でその構成でやるのがいいんじゃないかな、と僕は勝手に思ってますと。うん、で、これ基本的に思ってるあたりで、じゃあパワーナインゲームズが私有宅をどうやってんのかの回してんのかっていうと、ゲームマーケット開幕しましたわーってなったら直後には私有宅回しませんというか回せません。ゲームマーケット会場直後ってさ、すっごいもうみんなお目当てのサークルにバーってさ動き回っててすごいバタバタしてるから、そののんびり私有してるとなんか逆に邪魔になっちゃったりすることもあるしっていうので、あんまり会場直後はねちょっと私有できないっていうかしてないんですよ。まあ時によってはちょっと列整理したりもするからね。なんだけど私有宅にはいます。というのは私有宅のテーブルにはゲームを展開してできる限りゲームプレイに近いようなぐらい、私有宅一つは袖机って長机一つ丸々ですから、そこにゲームの面白いような状態の場を作った状態のゲームを置いときますね。そうするといわゆるそのブースの方に見に行く人もいるし、集宅の方に私有に入れるかなんじゃなくてこのゲームなんだろうと思って来てくれる人がかなりいるんですよ。なんで開場してお昼前ぐらい、お昼ぐらいまで12時ぐらいまでは大抵僕がその来てくれた人にあの展開されてるゲームその実物とか、場に置いてあるポスターとかを見てなんだろうなって足止めてる人にあのゲームこのゲーム説明いたしましょうかって言って、ゲームのルール概要、まあ1から10まで全部じゃないよ、本当に優しい説明を、こういう風に楽しめるゲームなんですみたいなことも含めて説明しますと。で、説明し終わって、説明しながらそのチラシをあげたりしてもいいし、さっきの何、スライドショーを見せてもいいしっていうのをやりますと。で、それが終わってへえ分かりましたって言って、買いに行ってくれる人はそんなにいないかもしれないですけど、まあ、他のブース見に行ったりもすると思うんですけど、でその人たち例えば 3,4 人が話聞いてくれてじゃあねーっていなくなった後にまた来ますと、また 3,4 人集まったり、あと途中から聞いてて最初から聞き直したりとかいう人もいたりするので、なのでまた次の一段に、さっきと同じですね、ゲームの概要を最初から説明しますっていうのを延々無限ループのように12時ぐらいまで私有宅で私有せずにゲームのインストと概要、をぐわーって説明し続けてます。実はこれ俺の中で効果結構あると思っていて、 ゲームを私有できたら、まあ最高だよねと。でもやっぱ30分ぐらいかかるわけですよ。まあゲームにもよるでしょうけど。なんだけど、短時間で多くの人にゲームの概要と楽しさを伝えるっていう意味では、この私有宅で私有せずに説明し続けるっていう時間ってかなり重要だと思ってます。で、お客さんとしても結構その、私有宅でする説明についてはなんか、ああ、よくわかったわって、なんか納得した顔で、去っていかれることが多いので、これはすごくいいんじゃないかなと思います。うん。で、まあ、それが終わったら、12時ぐらいから私有をずっと回したりしてるんですけど、羊と泥棒は、まあ、見た目がね、本当に炭酸ファブリックさんの絵が本当にパワフルで、キャッチーで、人目を引くので、私有がほぼ途切れることなく、最後の最後まで行きましたね。本当に、ゲームマーケット終了って言ってる時、まだうちの宅、私有回ってましたからね。うん、それもちょっとどうかと思うんですけど、で、本当にありがたいことに、うちのサークルには、私有するのが、楽しいと言ってくれるメンバーがいるので、彼がずっと私有をずっと回してくれたりしてると。で、私有に自体は、特にその、他のサークルさんと比べて、特におかしいなというか、違うことしてるとは思ってないです。まあ、ゲームの時間も30分程度なんで、特にどっかゲームを短くカットしたりもせずに、フルで遊んでもらえてるっていうのは、まあ一ついいことですけど。うん、で、もしよければって言って、ゲーム終わった後に、感想、短い感想を書いてもらったりしてます。で、文房具屋行ったらさ、俺たまたま面白い付箋が売ってたのを見つけて、付箋紙なんだけど、漫画のセリフ、吹き出しみたいな感じの形した付箋紙があったんですよ。で、それ買ってきておいて、そこに簡単に、羊が可愛かったですのもいいし、もっとなんか、ドラフトとカルカソンヌの合体なんですね、みたいなコメントだったりもしたんだけど、それ感想を書いてもらって、この書いてもらった感想の付箋紙を、私有宅の前に置いてあった、ボードにペシペシ貼ってたんですよ。これはね、制作者としてすごく嬉しかった。で、一応ね、その、私有宅に入れないけど通りすがってる人も結構そのボード見てるんですよ。どうも見てると。なんで、そういう人たちからすれば、その、なんだろうな、このゲーム面白そうだけどどうなんだろうな。あ、こういうこと言ってる人いるんだって。いわゆるその、Amazon のおすすめじゃないけどさ、コメントじゃないけど作品に対する。もう少し、制作者本人が楽しいですよって言ってるよりは、もう少し客観的な情報として、ゲームの評価として見てくれるんじゃないかなって、まあ、期待したりしてます。うん、で、私有でこのね、感想をもらうのね、感想もらって感想を貼っていくのは結構面白かったんで、今後やってないサークルさんで、あ、うちのやれそうと思ったらいいんじゃないかなと思います。うん。なかなかおすすめです。だから私有はでもその中で、まあ、ずっと私有してたね。で、まあ、あとで実際の数も言いますけど、うちは幸い、ゲームが売り切れはしなかったんで、一番最後の私有、本当にゲームマーケット終わりますっていう時に私有してた人が、最後の最後に、私有終わってこれまだ売ってますかって言った時もうちは、物が出せたんで、よかったなと思います。売り切れなかったなって話なんですけど。で、あとは、ブースだよね。実際そのブースでどんな対応してるかっていうのがなかなか難しい話で、まあこれどこまで売りたいかっていうか、難しいとこだと思うんだよな。同人だからさ、そのゲーム作って基本的には満足ですと。で、ブースでその気になった方が、気になったなりに買ってくれればいいやっていうのも、俺でね、それはそれで正義だと思うんですけど、正しいとかないとは思うんですけど、うちがやってることっていう意味では、基本的にブースで座らずにずっと立ってると。まあ、たまに座ってますよ。ごめんなさい。水飲んだりもしてますけど、なんとなく座ってると、売れなくなる気がする。というのは、まあ、お客さんとして行った時に、例えばちょっとこの机にあるゲーム気になるんだけどな、事前に調べてねえからわかんねえな。で、ブースの中で座ってなんか、ツイッターしてるとかだとさ、なんか声もかけづらいから、まあ、いいかなって、その、お客さんから こういろんなアプローチをしないとゲームの内容が分かんないじゃん。だから興味がすごい強いお客さんならそのグイグイ来てくれるけど、そうじゃない人に対してのアピールはできないよねっていう話なんですよね。まあ、どんだけアピールしたいのかって話でもあるんですけど。なのでうちは基本的に立って、声かけをしてます。声かけっていうのも、まずテーブルが少し華やかになってるんじゃん。ゲームがさ広げられて、立ってるボードがあってでっていう状態だから、まあ足を止めやすいわけよ、比較的お客さんからしてみれば。そのなんだろう、この羊のモコモコはとかさ、この炭酸さんの書いたあのパッケージがさ、なんか可愛いなと思ってもちょっと足止めるかもしれないじゃん。で、足が止まってるような人に対しては、よろしければゲーム簡単にご説明しましょうかって言ってみて、あ、いいですって言われたらどうもなんですけどあ、はいってなったら、ゲームの概要を説明すると。さっきのミニスライドだったり、あとコンポーネント使ったりとかして、細かいルールは省いてざっくり説明します。で、それどんぐらいざっくり説明してんのってのあると思うんですけど、うちの羊と泥棒で言えば、まずドラフトの説明を一切しません。こういうカードを使ってボードに1人1枚ずつ置いてきますと。で、手札5枚になるんですけど、5枚から1枚ずつ使って4枚使ったら1ラウンドおしまいで、3ラウンド。だから4枚を3回使って12枚自分のボードに置いたらゲームがおしまいです。早いです。で、得点計算して一番、豊かな、素晴らしい牧場になった人が勝利っていうゲームです。いうようなすごいざっくりとした話をします。で、さらにまだ聞いてくれそうであれば、そのカードの効果だったり、こういう得点になるんだよとか、こういう羊の駒があってね、泥棒が盗んじゃうんだよみたいな話が出てきますと。うん。で、あくまで、特にその、ゲームマーケットがだんだんそう変わってきてるって話もあるんですけど、すごいゲームマニアなお客さんよりも、ゲームを初めて見るお客さんの数が半端なく増えたと思ってます。半端ない。その家族連れも来たし、カップルも来たし、男子一人も女子何人かも来ましたけど、ブースに。特にお昼過ぎて以降、ブースをうろうろ見てる人の多分8割ぐらいは、ゲームマーケット、ボードゲームに対して初心者か、準初心者ぐらいだと思います。うん。これは実感として。なので、僕としてはゲームをアピールして気に入ってもらったら買ってほしいからアピールしたいんで、こういう体制で一生懸命説明するわけですよ。うん。で、まあ、説明してみて、こういうゲームで、今回は、羊と泥棒だったらね、2500円で売ってるんですけど、どうですかみたいな話をして、あ、はいって買ってくれる方もいるし、うーんってなってる方もいるし、っていう状況になるんですけど、逆にうちがブースで、できれば言いたくないセリフっていうのがあって、そのタイミングで、あ、後ろにちょうど私有宅があるんで、プレイ風景も見えるんで、ちょっと良ければ見ててくださいって。このセリフを実はあんまりかけたくないんですよね。私有宅やってる割に。というのは経験上、私有宅を見に行ってから買いに来てくれるお客さんっていうのがあまりいないと思ってる。私有宅見に行って、ああ、なるほどねって言って、で、他に行く方がすごく多いと思ってるね。なので、ブースでいろいろ説明して、あ、もう、あ、この人たちもうどうしても買うことはなさそうだなっていう空気感を感じたら、後ろに私有宅があるんでって言います。でもまあ、実物さ、実際プレイしてるところを見てもらって、気が変わる方もまあまあいなくはないじゃん。ね、私有宅見た後、離れた後で、でもやっぱさっき私有で見たのは楽しそうだなと思って戻ってくれるかもしれないじゃん。だからもう最終手段、もう、悩んでらっしゃるな、もうこの、今即決はないなと思ったら、私有宅後ろにあるんでって、その時に、言っちゃうかなって感じですかね。うん。で、あとここまでするのか的な話なんですけど、お釣りについての考え方。ゲームマーケット、最近新しく入られるサークルさんでも、 ゲームを200個作られたりとか300個作られたりとかしてるって話を聞いてます。で、そうなってくるとですね、ゲームマーケットって開催時間10時から17時なんで7時間しかないです。7時間の間に、たくさん売ると、なってくると、まあ、いかに早く、レジというかね、お支払いと品渡しができるかっていうのと、いかに店舗よくお客さんに説明して理解してもらえるかっていうのの両方が必要になってくると思うんですよ。で、そこまで徹底しなくてもいいじゃんっていうのもあると思うんですけど、お釣りですね。うちは羊と泥棒が2500円なんで、基本的にお釣りが1000円札500円だけで済むだろうというのがまずありましたと。これは去年の秋ですね。で、というのは、まあ、特に朝のラッシュ、開幕直後のラッシュはまあ大変だし、そうじゃなくても少しでも早く間違いなくお釣りの処理ができるっていうのは、まあ、一日に何個も何個も同じものを売るっていう意味では大事だと思うんですよ。だから、まあ、お得感があるから2900円みたいなことにすると、お釣りはすごい大変だと思います。まあ、たまたまね、努力して、原価もきついけど、これでなんとか精一杯2900円っていうのは、まあ、あると思うんで、そこら辺はまあ、ご自由にやればいいと思うんですけど、ただ、切りのいい数字、3000円とか500円単位にすると、まあ、お釣りも、オペレーション的に、作業的に時間がかからずに回せるから、いいんじゃないかなと思いました。で、今回、黄金の羊って拡張を100円で出してましたけど、羊と泥棒買ってくれた時にはおまけでつけてましたから、2600円って端数なんですね。2500円だし、拡張だけで買っていただけるなら100円か、500円出してきて400円の釣りか900円の釣りかだけだから、まあまあ、そんなに大変じゃなかったです。まあ大体こんな感じかな。ちょっとお釣りに関する考え方に関しては、すっごい売れるわ、うち絶対売れるわってサークルさんで、かつ初、今回のゲーマーで初登場みたいな時は、そこら辺まで考えてみた方がいいかもしんね。率直に言って、今回、パーナインゲームズ、羊と泥棒再販なので、まあそんなに売れると思わずに、やってますし、まあ実際まあ、前回の秋ほどもちろん売れるわけではないと。いうわけで、本当はこれ最初に言うと思ってたんですけど、パーナンゲームズがどんぐらいの実績だったかって話をしたいと思います。パーナンゲームズ今回は、羊と泥棒プラスおまけで黄金の羊っていうセットを、225個持ってきました。で、黄金の羊って拡張セットを何個持ってったの俺。400個ぐらい持ってきました。何やってんのってね。何やってんのかよくわかんないんだけど、俺もね。で、はっきり言うと、黄金の羊って拡張セットは100円だから安いし、きっと手に取りやすいだろうと思いましたよ、俺も。思いましたけど、まあ、手には取りやすいかもしんないけどさ、羊と泥棒持ってないと手に取るわけないんだよね。その前提が多分頭から抜けてたんだよ、途中でね。なんで、ですが、結果、羊と泥棒225個持ってって、200個。本当にジャスト200個頒布。で、黄金の羊の拡張単体で頒布したのが250個ぐらい。になりました。ですね、今までこう先に長々と説明してきたブースでどんなことすると、お客さんが目を引いて止まってくれて、説明をこういう風にすると聞いてくれて、しゅうたけもこうすると、お客さんが、よく聞いてくれたり理解してくれたりするよみたいな話をやり続けました。はっきり言ってパーナインゲームズで、自分が制作してるゲームは、まあ、とりあえず中身とか、まあ、評価とかもう全部さておき、ゲームマーケットで僕自身はあまり畑けてないです。僕の仲間たちが本当に熱意を持って、制作者本人よりも熱意を持って失礼しました。持って頒布というかそういう販売活動をしてくれてるから、こんなにねいい販売数になったんだと思います。本当に羊と泥棒200個売れたっていう中のうちの100個は ちゃんとそうやって声かけして、興味を引いて、興味を持ってもらえて、頒布できたっていうものが、もう半分ぐらいだと思います。もしうちが、僕が本当に一人でやってるサークルで、しゅうたくんもなく、ブースから離れることもできず、ブースに座って頒布してたら、100個、頒布できたかな？できないかな？ぐらいだと思います。うん。本当にね、ゲームマーケットって俺変わってきたと思うんですよ。その、コアなゲーム大好きな人が来て、ゲーム制作者のところわーって回って買うっていうスタンスの人もまあいますが、比率では、初めてゲームマーケット来ました。ゲームマーケットっていうのがあるらしいんで来てみたんですけど、みたいな。本当に、ボードゲーム、ビギナー、準初心者みたいな方の比率がすごい増えたと思います。その中で、ある程度興味を持ってもらうためには、やっぱりその、営業活動じゃないですけどね。どうやったら、その、ブースに近づいてきてくれた方が、興味を持ってくれるか、で、ブースにどうしたら近づいてくれるかみたいな話も大事なんだろうなっていうことは本当に思ってます。逆に言うとゲーム制作者からしたら大変だと思うよ。ゲームマーケットこれからさらにお客さんが増えれば増えるほどそういう方が増えると思ってる。だからそのどうやって自分のゲームをアピールというかアピールしてその嫌味にならないようにうまくアピールしてお客さんの興味を引いて興味を持ってもらえるかっていう勝負を、まあ、真剣にやるんであれば、本当にね、大変だと思います。なかなかね。なんでまあ、うちなんかは、まあ、やろうと思えばドラゴンズストーンの再販をやってもいいんですけど、しませんという意味の一つは、ゲームマーケットでのブースの運営が無理だなと思う。一つのゲームだけしか、予知要するに頒布してないわけですよ。頒布してないわけですけど、なんですけど、これだけ、本当にね、うちの仲間たちが情熱を持って頒布をしてくれて、これですから、いやー、ただね、ゲームマーケットの話をいろいろ聞いてて、いやー、お名前出してもあれですけど、カブケンさんのところは大変だったんだろうなと思うんですよ。ゲームノアさんですね。カブケンさんのところが、委託を含めて9作品を頒布されてて、ありゃきつい大変だろうなと思って。まあ、当日もすごい大変そうでしたけど、やっぱりその、昔ですね、それこそ。僕が入った12年、の頃かなのゲームマーケットの雰囲気であれば、その、本当にゲームマニアの人たちが、ゲームも下調べ終わっててね、来て買っていくだけみたいなスタンスの、ブース運営する側からしたら非常にありがたい買い方をしてくれる方がたくさんいたんだと思うんですけど、今はね、本当にその、根気よくゲームの魅力を伝え続ける一日っていうのをやらないと、その、手応え返ってこないなっていうふうに思ってます。逆に言うと、そこまですればちゃんと手応えが返ってくると思っていて、それだけの価値というか、チャンスだとは思いますね。でもそういう意味でさらに幸いなのは、羊と泥棒が、まあパッケージは炭酸ファブリックさんで目も引きやすいし、もふもふの羊もね、まあ、目を引くし、ゲームとしても、ゲーム上級者、ボードゲーム上級者向けって絞ってるわけでもなければ、ゲーム初級者向けって絞ってるわけでもない。どんな方が来ても、羊と泥棒っていうゲームさえ知らない、初めて聞いたっていうんであれば、おすすめをできるゲームだと思ってるので、そういう意味ではゲームマーケットである程度売りやすいゲームの類なんだろうなということも、ちょっと感じました。だからこれからですよね、その本当に、コア層向けって言うと変ですけど、非常にゲームらしいゲームを作られた方で、ゲームマーケットで私有宅も持って頒布するということは、かなり手強くなってくるんじゃないかなっていう気もします。まあまあまあ、そんな感じですかね。じゃあちょっと、あまりにも長くなったんで、うちが用意してるアイテム、道具群だけ、最後にちょっと、おさらいしてみましょうか。 絶対これおすすめなのはチラシね。表がパッケージプラス説明ぐらいで、裏がゲーム概要、ゲーム概要だけ読めばなんとなくゲーム分かった気になれるみたいなやつ。このチラシは本当におすすめですね。あとは、大きな A4 ぐらいまで引き伸ばしたパッケージのアートを、ハレパネってググればすぐ出てくるから、薄い、ポリエステルボードみたいなものに貼っつけて、やれるボード。これ、立体的にね、飾れるんですごくいいです。うん。そこまでやろうと思ったら、ポスターとか、ポスター釣りとか。あと、ハレパネっていうそのボードも、ポスターサイズ、A2 とか H サイズのやつに貼ると、非常に目立つ。ね、いいと思います。で、ブースはそうやって立体的にした上で、できれば、ゲーム自体のね、箱開けて中身が展開していく状態で置いとくといいよと。で、紙芝居的なね、ミニスライドショーみたいなものを用意しておいて、ブースで簡単にインストしやすい、説明しやすいようにしとくと。うん。で、CU のテーブルでは、うちはね、これたまたまうちはだけど、CU をゲームマーケット会場を速攻で始めずに、ゲーム概要説明書みたいな形でしばらく回すと。で、CU 始めたら始めたで、CU の周りにいるギャラリーにチラシを配ったり、さっきの、紙芝居的なものを見せたりとかすると、興味を持って、もらいやすいよと。あと、お釣りも、切りいいといいよね、ぐらいの話かな。うん。そんな感じですかね。いや、だから、ゲームマーケットかなり、パワーナンゲームズとしては、体力勝負というか、本当にうちのメンバーにずっと助けられてて、本当に毎回毎回感謝の言葉を言ってますが、10時から15時まで、本当にみっちり私有も、ハンプもゲームの説明もずっとやり続けるなかなか体力のいるイベントになってます、だから逆に言うとそのなんとなくねハンプした数だけ聞くとあやっぱすごい大量にハンプしてるんですねみたいなことをおっしゃってくださる方もいるんですけどそれなりにやっぱり僕ら楽しんでますよなんだろうお店屋さんごっこ的にすごく楽しんでますけどそこにやはり全力を突っ込んで、なんとかしてゲームを、こういうゲームなんですって興味を持ってもらえたらいいなっていうことに関して全力でやっぱやってるとは思うんですよね。うん。で、やっぱゲーム制作者の人でお店屋さんごっこを本気でやりたい人っていうのも、たまにはいると思うけど、なかなかいないかもしれないんだけど。だから、そういうね、さっき言った最初に言ったその難しいのは、そのメンツを揃えることだよって話もしましたけど、うちは本当に、そういう客商売的なものにも興味があるし、お客さん相手のお仕事もしてるような、かつゲームの知識もあるようなメンツとやれてるんで、こういう素晴らしい体制でゲームマーケットに毎回臨めてるというふうに思ってます。本当に、もう一回こう改めて宇宙メンバーにありがとうございます。毎回本当に助けられてます。で、ここまで言っといてらんなきゃなんだけど、本当にどうしようもない事情で、今回、ゲームマーケット4人で臨もうと思ったら、1人がね、ちょっとさすがにその事情では、引き止めておくわけにはいかないっていう事情になっちゃって、3人で回したんです。その結果、俺がね、風の病み上がりみたいな状態だったのに3人で回したかってたからさ、で、俺以外の2人がすごい頑張ってくれたってことなんですけど、パワーさんとエイトさんが頑張ってくれたんですけどすっごいゾンビみたいになってて俺があんまり何もできてないくせにでゲームマーケット会場をインタビューして回ってたモミさんホラボドのモミさんが来てくださったんですけど何さん顔死んでますよって言われてねもうパワーないんですとか言ってそういうギャグを言う元気はあるんですねとか言われてもみさんの取材を受けることができなかったっていうね非常に不甲斐ない感じの、今回の、ゲームマーケット2015春でしたという感じでしたよ、なんでねちょっと、僕のこの拙い説明でいまいち分かんなかったよっていう方はぜひぜひなんか、ツイッターの方で聞いてくだされば適当に答えますし、そんなにさ、頑張って、売ってなんか楽しいの。 って人もまあいると思うんだ。まあそういうスタンスの方もいていいと思うし、だ作ったからとりあえず興味持ってきてくれた人が来て反復するっていう、そういうスタンスでもいいと思いますけどね。うん、まあまあまあ、要するにうちはこんな感じでやってて、まあ手応えはあるんだけど、年々ゲームマーケットで反復するというのはなかなか体力と気力と、まあ、いろんな気を使うことが必要な、イベントだなというふうに思っております。うん、まあまあまあ、なんでね、別にその最初にも言いましたけど、このやり方が正しいとか、こういうふうにみんなするべきだって話の、趣旨の番組ではありません。うちがこんなふうにやってますと、こんなふうに大変だと思ってますと。で、まあパクりたい、もしパクりたいって言うと非常に言い方悪いけど、あ、それ良さそうだからうちもやろうっていうのがね、あればぜひぜひいいと思います。今、今年使わなかった小道具として、100均で売ってるホワイトボードとかありますね。あれもいいと思います。あれあると、例えば、大好評につき売り切れましたとかね、書けるし、あと何個とか煽っても面白いし、時間ごとに、絵心ある人だったら絵描いてみても面白いかもしれないし。まあまあ、それその、お店屋さんごっこ的に面白いっていうのも、ゲームマーケット非常にありますんで、いろいろ、ね、工夫されたらいいんじゃないかなと。他のサークルさんで、風船を膨らまして、それで告知しようとして、いたところがあるって話をちょっと聞きましたけども、ちょっと結果含めてよくどうぐらい効果があったのか僕は聞いてないんで、そこはちょっと分かんないままにしておきますけど、まあいろんなサークルがいろんなやり方して素晴らしくいいと思いますし、でまあ他のサークルがどういうふうにしてんのかなってこともちょっと知りたいな。うちは逆に売り子を例えば可愛い女の子にして、みたいなことはできてないんで、僕は男気あふれる仲間たちしかいないんでまあまあそんなねこともありますけども、そんなところでした。なんでね、もしねこのゲームマーケットのこの運営話が、他のサークルさん、今回ゲームマーケットに参加してたよとかね、次回初めて出るんだけどみたいなサークルさんのお役に少しでも立てば、幸いでございますというところでした。というところで今回締めたいかなと思うんです。いやー、今回のゲームマーケットでもみさん、ホラボドのもみさんとちょっと話す機会があったんだけど、ナイさんあれですか、お子さんも生まれて、そのお父さんになってちょっと落ち着かれてしまったんじゃないですか、勢いパワーが衰えたんじゃないですかというね煽りを受けまして、いやねってその時も説明したんだけど、ちょっと前体の具合が悪かったりとかね、あとなんか俺が転職活動しててね、転職活動落ちまくってすごい気がめいてたりとかね、まあいろいろあったわけですよ。で、今回も真面目かいじゃん、だから勢い足んないじゃんみたいなのあるんですけど、そろそろね、見てろよ。見てろよってなんてやってるんですけど、そろそろまたね、バカなことを言い出すと思いますんで、バカなね、バカな話が、楽しみで聞いてるって方もね、ご期待いただければなと思います。こんな風に煽って大丈夫かな、しばらく次回ゴリラになって、うほううほうしか言わない回とかやるか、あ誰に同意を求めていくか分かんないですけど、まあ、そんな感じでございます。なんでね、このラジオ自体は、もうそろそろ僕やる意義を失ってきてる感じもするんですが、まあ、最悪でも月1隔週でやれたらいいなぐらいのペースで、だらだらと続けていきたいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、お相手はパーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。一応公式ツイッターがあります。ツイッターは POWER_NINE ですね。こちらフォローしていただくと更新情報だったり、変なつぶやきが届きますんで、まあフォローしていただけると助かります。ところでした。はい、まあゲームマーケット終わってね、ゲームマーケット春が終わると秋まで空くのよ、随分時間が。で、この間に遊んだりゲーム作ったり遊んだり遊んだりゲーム作ったり遊んだりしているうちにゲームマーケット秋が近くなってわーってなるんですけど。ただ僕の一心上の話をするとですね、今月、転職します、実は。なんで仕事変わると多分忙しくなるんで、まあ、ゲーム制作の速度も落ちるかもしんねえ、でラジオの更新速度も落ちるかもしんねえってのはまあありますんで、まあそれはこれからだね、これからまあ、新しい職が始まってから仕事が、まあそういう話をね、おいおいしていきたいかなと。まあラジオやめますかもしれないですけど、していきたいかなと思いますんで。今俺が忙しいのは、惑星ミラの表面を探検して、プローブを打ち込むことですよ。非常に忙しいので、 これ終わったらちょっとまたね惑星ミラの方の地表を駆けずり回りたいかなと思います、はい。ゼノギアスブレードのゼノギアスじゃねえやゼノブレードクロスのねこの話でした。はい、では また来週再来週か一月後ぐらいにお会いしましょう。では。